今朝私たちに与えられています御言葉は、コリントの信徒への手紙1:15-39です。新約聖書の、321ページです。しかし死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかと聞く者がいるかもしれません。愚かな人だ、あなたが巻く者は死ななければ命を得ないではありませんか。あなたが巻く者は後でできる体ではなく、麦であれ地の穀物であれただの種粒です。神は御心のままにそれに体を与え、一つ一つの種にそれぞれ体をお与えになります。どの肉も同じ肉だというわけではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉とそれぞれ違います。また天上の体と地上の体があります。しかし天上の体の輝きと地上の体の輝きとは異なっています。太陽の輝き、月の輝き、星の輝きがあってそれぞれ違いますし、星と星との間の輝きにも違いがあります。死者の復活もこれと同じです。巻かれるときは朽ちるものでも朽ちないものに復活し、巻かれるときは卑しいものでも輝かしいものに復活し、巻かれるときには弱いものでも力強いものに復活するのです。つまり自然の命の体が巻かれて霊の体が復活するのです。霊の体でもあるわけです。最初の人、あ、ごめんなさい、霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから霊の体もあるわけです。最初の人アダムは命のある生き物となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。最初に霊の体があったのではありません。自然の命の体があり、ついで霊の体があるのです。最初の人は土ででき、地に属するものであり、第二の人は天に属するものです。土からできた者たちはすべて土からできたその人に等しく、天に属する者たちはすべて天に属するその人に等しいのです。私たちは土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。復活の体と題しまして説教を宍戸信介牧師にお願いします。
ただいま新約聖書のコリントの信徒への手紙15:35-49までをご一緒にお聞きしました。で、このコリントの信徒への手紙第一の手紙の15章という箇所は、使徒パウロがコリント教会の人たちに語って聞かせた福音全体をもう一度筋道だって語り聞かせようとしているところです。この15章の1節を見ますと、兄弟たち、 私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活のよりどころとしている福音に他なりません。そういうふうに語り出すんです。パウロはコリント教会の人たちに福音の筋道というのはこうなのだということをもう一度説明しようとします。キリストの福音というふうに、簡単に言われるんですけれど、その内容って何かっていうと、主イエスキリストが私たちの罪を清算するために、私たちの罪をすべてご自身の側に引き取ってくださって、私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださり、その死と苦しみ等によって本来なら私たちが受けなくてはならなかったはずの罰をすべてご自身の側に引き受けてくださった。それによってあの十字架によって私たち人間の罪はすでに清算がつけられている。そしてもう一度主にあるものとしての新しい生活を生きることが許されている。そして主イエスご自身はその十字架の上に一度確かに亡くなって、その死によって人間の罪を清算するという御業を全て果たし終えられたので、3日目に復活して今は永遠に生きる方となっておられる。そしてそのイエス様が私たちに出会ってくださり、語りかけてくださって、あなたの罪は清算されているんだ、あなたは許されているものなのだ、そう呼びかけてくださって、繰り返し私たちがイエス様から許しを思い起こさせられ、力をいただいていけるようにされている。それが主イエスキリストの福音の中身です。でパウロはこの15章でそのことをコリント教会の人たちに筋道立ててもう一回語っているんです。ところがです、これを聞いたコリント教会の人たちというのは、主イエスが私たちの罪のために十字架にかかってお亡くなりになったというその点まではよく分かったようなんですが、その先のです、主イエスが復活なさったという話になると、これはとても信じられないという思いになる人がコリント教会の中にいたようなんです。死んでしまった人間が生き返るはずがない、そう考えたわけですね。それでパウロは、主イエスは確かに復活しておられるんだということをこの15章の中で繰り返し繰り返しいろんなふうに説明をしていくんです。まずは15章の5節から6節にかけて、ケファ、これは弟子のペトロのことですが、ケファに現れ、その後12人に現れ、ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れたという言い方で、たくさんの弟子たちの前に復活したシエスは姿を現しておられる、多くの弟子たちがよみがえりの主にお会いしたんだという証言を紹介して、シエスは間違いなく復活なさったんだということを伝えています。次に20節以下のところでは、そのシエスの復活というのは、復活することになっている人たちの初歩としての復活であって、他の人たちがシエスキリストのようによみがえらされるのは世の終わりの時なのだ、だから今はキリスト以外に復活している人がいないからといって復活がないなどとは言えないのだということを語ります。20節で、しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられましたという言い方で、イエス様の復活というのはあくまでも初歩の復活なんだ、私たちはこの世界が終わる時に復活させられるんだというふうに語ったわけです。そしてそんなふうに順々に説明してきた最後のところというのが、今晩お聞きした 35節からの箇所ということになります。35節と36節をもう一度繰り返してお聞きいたします。しかし死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかと聞く者がいるかもしれません。愚かな人だ、あなたが撒くものは死ななければ命を得ないではありませんか。死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかと聞くものというふうにここに言われますが、これはです、前向きに復活するとしたら私たちどんな体になるんだろうかということを尋ねているということではありません。仮にそういう前向きな問いかけであれば、この手紙をしたためたパウロは、そういう人は愚かな人だというふうには言わなかっただろうと思います。愚かな人って随分強い言い方ですけれども、これ相手を貶める言葉、普通はそういうふうに私たち受け取ってしまいますが、もともとの聖書の言葉を読んでみると、考えようとしない人っていう文字がここに書いてあります。つまり復活するときに人はどんな体になるんだろうかって考えてるのは、これは考えてる人だから、考えてない人よっていうふうにはならないわけです。むしろ35節のところで、死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかと聞くものというのは、復活の体なんていうのは考えられっこないんだから、そんなものはありはしないんだと最初から決めてしまって、考え続けるのを拒否してしまう、そういう人たちのことを、ここでは指してるんです。復活の体なんていうのは思いつくこともできない、死者の復活なんてありえない、そんなふうに簡単に言い切って思考を終えてしまおうとする人たちに向かって、考えることを拒絶する愚かな人たちよ、もう少し考えてみようじゃないか、そういうふうにパウロはここで呼びかけているんです。そしてそれに続けて、あなたが撒くものは死ななければ命を得ないではありませんか、というふうに語りかけます。で、このあなたが撒くものは死ななければ命を得ないではないかという言葉は、かつて主イエスがご自身の十字架の出来事を、麦の種がまかれる出来事に似てるんだとお弟子さんたちに教えた話を思い出させるような言い方です。主イエスはご自身が十字架にかかって亡くなられることを、麦の種がまかれることみたいなんだっていう、そういう説明をお弟子さんたちにしました。ヨハネによる福音書の12章の24節のところで、イエスはそんなふうにおっしゃってます。新約聖書の192ページです。192ページ、ヨハネによる福音書12章の24節をお読みします。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。この麦が死ぬって、この時イエス様がおっしゃったのは、十字架のことを念頭に置いてこうおっしゃってるんです。イエス様がご自身の十字架の先に実にたくさんの実を結ぶ人々が与えられるんだ、そのことを想像しながら、一粒の麦がもし地に落ちて死ななかったら、それは一粒のままなんだけれども、だが死ねば多くの実を結ぶようになるんだ、そういうふうにおっしゃってます。シエスはご自身が十字架にかかって死んだら終わっちゃうんだ全てがって考えるんじゃなくて、その死の先に多くの実りが現れることになる、そういうふうにお弟子さんたちに教えられました。で、同じようにです、パウロが今日のところではキリスト者というのも、 今の自分の体と人生を生きて全てが終わっていくんじゃなくて、その先に永遠の命が約束されていて、その体に実際に生まれ変わる希望が与えられてるんだということを語ろうとする、それがあなたが蒔くものは後でできる体ではなく、麦であれ他の穀物であれただの種粒ですって、そういうふうに言うわけです。私たちの肉体というのはどこまで行っても死んでしまったらもう生き返ることはない、あるいは生きていても必ず死ぬほかない体だ。だから復活なんか思い描けないしありえないんだと言い張ろうとする人というのは、神様がくださる体について今私たちがまとっているこの朽ち果てる体、死んで失われていくほかない肉体のイメージにあまりに強く引きずられすぎているために、他の体を思い描くことができないんだ。パウロはそうここで語っています。同じ体っていう名前で呼ばれたって、自然界の中ですらさまざまな体があるじゃないかと、この後に話が続いていきます。いろいろな動物はみんな違う体を備えていて、あるいは輝きもみんなそれぞれに違うんだということを思い起こさせようとします。38節から41節にかけてパウロはそのことを指摘するんです。人間や動物の体は違うし、地上の輝きと天上の輝きも違うけれども、その一つ一つを覚えて輝きを与えてくださるのはただお一人の作り主である神様なんです。神様が今この地上の植物にも動物にも体を与えて、その一つ一つの個体を覚えて支え持ち運んでくださっています。人間も一人一人みんな違う顔をしていて違う体を持ち生きていますけれども、私たちはみんなが神様によって覚えられ支えられ、そして命名に与えられている人生を生きることで、今与えられているこの命、この生活の中で神様の栄光を照り返すものとされているんです。太陽の輝き、月の輝き、星の輝きがあってそれぞれ違うし、また星と星の間の輝きにも違いがあって一様ではない、そういうふうに41節で語られていますけれども、これは単純に天体の話をしているんではなくて、私たち自身の一人一人の人間の話をここでしているんです。私たち一人一人にもその人らしい個性が与えられていて、私たちの生活の一つ一つが神様に覚えられ支えられ、そして輝きが与えられている。あなた方は夜空の無数の星がそれぞれに輝いているように神様からご覧になった時には、一人一人が神様の前に光を放つものとして覚えられているんだ、そういうふうにパウロは語るんです。41節ですが、太陽の輝き、月の輝き、星の輝きがあってそれぞれ違いますし、星と星との間の輝きにも違いがあります。私たちもまた一人一人が神様からご覧になるときには、この地上にあって神様の栄光を照り返して輝いている、そういうものたちなんです。そしてパウロはそんなふうに今地上を生かされている私たち一人一人の体の輝きがみんなそれぞれなんだということを確認し、それを踏まえた上で、次に復活の時に与えられる栄光の体、霊の体のことも考えさせようとします。それが42節と43節の言葉です。死者の復活もこれと同じです。巻かれる時は朽ちるものでも 朽ちないものに復活し、まかれるときは卑しいものでも輝かしいものに復活し、まかれるときには弱いものでも力強いものに復活するのです。もちろん私たちが今この時人生の中で経験している体というのは死んだら朽ちてしまう肉の体です。ですから私たちがですこの傷つきやすい力の弱い肉体をどんなに眺めたって、ここから神様がやがて与えようとしてくださっている栄光の体、霊の体をイメージすることはできないんです。人間の体というのはこの地上においては本当に簡単に傷ついたり傷んだり老いたり病んだりしてしまいがちなか弱いもので、やがて朽ちてゆく卑しく弱いものでしかありません。私たちが今経験上知っている体っていうのはそういうものなんです。だから私たちはしょっちゅうあちこち体が痛くなったり、思うように動かなくなったり、あるいは自分の容姿が気に入らなかったりする。この今いる体の中に永久に住まわせてもらえるのだと言われてもです。年を重ねて方々の体が痛くなったり弱くなったりしている、そして不具合が起こっている、こういう体の中に住んでいるなんていうのはいつか住み続けられなくなるんじゃないか、私たちはそういうふうに思うかもしれない。でもこれは今の仮住まいの体として与えられているものなんだってここに言われてるんです。この古び衰え朽ちていく肉体が私たちの罪の住処ではありません。私たちには神様が備え用意してくださっているもう一つの住まい、永遠の命の体があるんだってパウロは語ります。パウロはその体を霊の体というふうに言い表すんです。44節から46節をお読みします。つまり自然の命の体が巻かれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから霊の体もあるわけです。最初の人アダムは命のある生き物となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。最初に霊の体があったのではありません。自然の命の体があり、ついで霊の体があるのです。今は自然の命の体、つまり私たちが引きずっているこの肉体を抱えて地上生きているけれど、その先に神様が霊の体を与えてくださるんだ。パウロはそう語ります。最初から霊の体があるわけでもないんだというふうにも言われています。でわざわざこんなふうにです、パウロがあなた方が今生きているのは霊の体を持って生きているんじゃないんだというふうに語る理由というのは、コリント教会の中にある種の霊的に高揚して自分たちは今キリストと同じ境地の人生を生きていると主張する人たちがいたためです。そういう人はです、そういう人たちというのは実際には死んだら朽ちてしまう体を引きずって生きているに過ぎないのに、心の持ちようにとって自分たちは他の人たちよりも一段高い霊の境遇の霊の境地の生活を送ることができるんだって主張していたんです。この手紙の前の方を読むとそういう人たちがいたって書いてあるんですけれど、しかしパウロはそういう霊的熱狂主義の人たちが勘違いしてしまわないように、あなたが今生きている体っていうのは弱さを抱えているもんなんだ、私たちは今この地上でそういう脆さや弱さや痛みを抱えながら生きるんだ、だけれどこれが全て終わってしまう体じゃないんだ、その先になお神様が命を備えてくださってあなたは新しいものに生きるようにされてるんだ、 この地上の生活をすべて終えた後に、贈り物として神様が本当に新しい霊の体を備えてくださってるんだ。そのことを今日のところで語っているわけです。今生活しているこの地上の体というのは、神様が与えると約束してくださっている天の体、霊の体ではありません。同じ体という名前で呼ばれても、人間の体、動物の体、植物の体がみんな違って、輝きも同じではないのと同じように、自然の命の体、地上のこの私たちが今引きずって知っている体と、やがて与えられる霊の体は違うんです。私たちの地上を生きているこの体っていうのは、もともとはどんなものとして作られたか、聖書の中では神様が土の塊をこねて形を作り、鼻から命の息を吹き入れてくださったので、生きるものとなったというふうに言われています。したがって私たちは土から取られているので、地上での一時の生活を終えた後に、その地上の時間が終わった命が取り去られたらば、焼かれて土は土に、灰は灰に、塵は塵に戻っていくわけです。しかしその先になおです、神様が天に属するものとして私たちに体を用意して待っていてくださるんだという、そういう希望が与えられているんです。で、その体ってのはもはや病を覚えて休息を必要としたり、年を重ねると不具合が生じてあちこち傷んでしまうような体ではありません。主イエスキリストが祈りを糧としながら疲れず絶え間ずに歩まれたように、キリスト者もまたキリストに似たものとされて、神様をひたすらに賛美し、命を感謝し喜ぶような体を与えられるんです。キリスト者にはそういう神様の栄光をまとわせていただく、天に属し天に由来する体が約束されている。パウロは49節のところでそう語ります。49節をお読みしますと、私たちは土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。今私たちは土から取られた人、アダムの似姿である体を生きています。したがって私たちにはどことなくアダムに似たところがあるんです。アダムが簡単に誘惑されてしまって、神様の戒めを忘れて罪に陥ってしまったみたいに、私たちもまた始終誘惑を受けて神様のことを忘れたり、イエス様抜きで生きてしまうような、そういう体というのを引きずってるんですね。自分は信仰が弱いとか小さいとか薄いとか私たちはとかく思いますけれども、それは私たちの体がそういう弱さを抱えているからなんです。アダムが本当にたやすく誘惑されて神様から離れてしまったような、そういう脆い体を私たちもまた今まとって生きているので、さまざまな誘惑に対して大変弱いところがあるんです。けれどもそんなふうに弱く卑しい体が私たちにとって永久のものではないのだとここに言われているんです。どうしても神様のことを覚えていたいと思っても忘れてしまう、従いたいと思っても従うことができなくて、つい自分中心に生きてしまう、そんなふうに呪いの中に閉じ込められているみたいなこの体というのは、やがて過ぎ去るのだ、やがて巻かれて死んでいくことになる、そういうふうに言われます。そしてその古い体を脱ぎ捨てて新しい体を持って、私たちは神様を讃える、そういう新しいものに作り変えられていく、そういうふうにここに言われるんです。そのようなよみがえりの朝が私たちに一人一人備えられている。で、これはもちろん私たちがまだ自分のこととして実際に経験したことじゃないです。ですから私たちは自分の経験としてはそのことは分かりませんが、しかしそうなることは主イエスキリストの復活の出来事から知られるんです。主イエスのよみがえりというのは 私たち死すべきものが新しい命を与えられて生きるようにされる、その初歩として起こっている出来事なんだ、そういうふうにここに言われています。私たちはいずれ主イエスに連なるものとして霊の体を与えられる、そういう約束のもとに今日の生活を生きる者たちとされています。そしてそうだからこそ、この地上の生活の中でも神様を讃える生活を与えられて生きるようにされているんです。やがては神様から決して離されることのない霊の体が与えられ、そして疲れることもないし病んでしまうこともないし、本当に神様が命を与えてくださって素敵だ、私は生かされて何の不自由もないというふうに喜ぶような、そういう力を失うことのない体が与えられていますが、そう与えられるのですが、そういう約束がある、そのことを知るからこそ私たちはこの地上でも朝にイエス様の復活をたたえ、そして夕べにもこの場所に集められて神様の御業のもとにこの私は生かされている、そう言って神様をたたえる生活を与えられているんです。なぜしかしそうなるのか、それは霊の体を与えられて永遠の命を生きるようになる人の務めというのは、その生きること全体を通して命を与えてくださった神様を喜んで、その生活を通して感謝を捧げ神様を賛美するというところに目的があるからです。神様に伴われて神様に支えられて生かされる、本当にそれはありがたいし、この私は神様と生きることが嬉しい、そういうふうに神様を讃えて生きるときに私たちには新しい喜びと力とが与えられるようになります。私たちの体っていうのは本当にか弱くしばしば弱ってしまいますが、しかしこの弱い体を生きているときにも神様がこの私を覚えてくださっている、この私に生きていいとおっしゃってくださっているんだ、そのことを思い起こすときに私たちは実際に力が与えられ、慰めが与えられ、勇気が与えられて、この地上の生活を本当に清いものとして正しいものとして生きていこうという志が与えられるんじゃないでしょうか。神様がすべてを支え生かしてくださっているということを私たちはしみじみと感じながら、力をいただいて今この土からできている体を生きるようにされています。そのような生活を生きながら来るべき体が与えられるんだという希望も聞かされているんです。ですから私たちは言ってみたら、今そのやがて与えられる来るべき霊の体をイメージしながらこの地上の生活を生きるようなところがある、そう言えるだろうと思います。地上の礼拝がやがて来たるべき御国での礼拝の前味である、前祝いだと言われることがありますが、それはまさに私たちがこの肉の体を引きずっているにもかかわらず霊の体を約束されているものとして生きることを許されているからなんです。今この疲れやすい体を引きずるようにして地上を生きているこの時にも、礼拝を捧げる中で神様の憐れみと慈しみを味わわせていただいて、そして生きる力と勇気をいただいて、それぞれ私たちに与えられている地上の務めへと送り出されていきます。主が私たちの弓に伴ってくださり、御言葉によって力と喜びを与えてくださるのだということをもう一度覚えたいと思います。そして何よりも私たちのやがて与えられる体の初歩として、主イエスキリストがイースターの日に復活してくださり、そしてそこから疲れることも産むこともなく、いつも私たちに伴ってくださるのだということも覚えたいと思うんです。私たちの信仰って 自分の努力でずっと守ってきてるんじゃないんです。むしろ私たちはしばしばそこから外れてしまうこともあるし、疲れたり弱ってしまうこともありますけれども、しかし復活した主イエスキリストが疲れず生まずたゆまずに私たちを訪れてくださって、私はここにいる、あなたは私のものとなっているんだから、ここからもう一度力を与えられて生きていいのだと呼びかけていただいて、私たちはかすかに消えかかっている信仰がもう一度震え起こさせられて、そして自分はそういえばイエス様のものだった、ここからもう一度新しく生きなきゃという思いを新たにされて生きていくんじゃないでしょうか。主イエスが私たちと共に復活して歩んでくださっている、その主イエスの力と慈しみに預かりながら、私たちも今晩ここからもう一度与えられている生活へと向かうものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスキリストが私たちのよみがえりの初歩として復活してくださり、そして今私たちが抱えているこの弱く卑しく朽ちる脆い体に代わって、主イエスが持っておられる本当に清らかな、疲れることも産むこともない霊の体をやがて与えてくださるのだという約束を私たちに聞かせてくださり感謝をいたします。私たちは今はそのような体を実際には持っていないために、しばしば疲れたり破れを覚えたりする時がありますが、しかしそれでも主が共に歩んでくださり、やがて本当に破れることのない霊の体を与えられるのだ、この地上の生活をすべて歩み終えた後にそのようなあなたを讃える、それにふさわしい清い体が約束されて感謝をいたします。どうかそのようなあなたの約束が主イエスキリストにおいてすでに私たちの上に実現され、またその約束が聞かされていることを覚えさせてください。そしてどうかその約束の通りに絶えず主イエスキリストが私たちに呼びかけてくださっていることを、私たちが聖霊の働きによって聞き分け、あなたの前に生きることができますようにお導きくださいますようお願いをいたします。今日から始まる人巡りの間、私たちはしばしば破れを覚え、本当につらい惨めな気持ちになってしまうかもしれません。しかしその時にも主イエスがそんな私たちの傍らに来てくださり、あなたは一人ではない、あなたは私のものなのだと親しく呼びかけてくださる御言葉を覚えて歩んでいくことができますように、どうかあなたが私たちに聖霊を送ってくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。